東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー癖をネタに皆さんと興味を高め合おうという番組です。4月になっちゃいましたね。新編成でですね、僕も続行させていただけることになったので、ありがとうございます。生き残りです。まあただね、続いてるっていうだけじゃなくて、もっともっと皆さんに愛されて心に残る番組にしていかなきゃいけないなと責任を感じています。今日僕ケイティがお送りしますので、今日もよろしくお願いいたします。それでは番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しております。番組へコメントを送るには、レディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームメッセージを添えて送ってください。もしくはツイッターのハッシュタグレディオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間第22回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーなんですけれども、今日はゲストにお越しいただいております。それでは早速ですけれども、本日のゲストを紹介させていただきます。実はですね、僕は歌声は、もう事前に聞かせていただいていたんですけれども、お会いするのが初めてということで、今日はよろしくお願いします。シンガーソングライターの尾上明憲さんです。
はい、よろしくお願いします。尾上明憲です。よろしくお願いします。おにょりんって言われてますね。
今日もね、はい、尾上さんの曲をねかけるけど、まあ、尾上さんがアコースティックミュージックを中心にやってるシンガーソングライターっていうことがあって、はい、今日のテーマをアコースティックミュージックということにして、はい、お送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、はい、早速なんですけれども、はい、尾上さんね、尾上さんってこれ僕初めね、はい、読めなかった。
あ、そうですよね、うん、僕もね、よく読まれないですね。この名前は
尾上、うん、さんでいいですか。
おにょすごいですね、なんかふわっとしましたね今ね。どっちでも、もう呼びたい、おにょさん呼びたいように読んでもらえたらね。正解じゃないですよそれ。
ということで、ちょっと簡単に自己紹介をいただいてもよろしいですか。
はい、尾上明憲、シンガーソングライターをやらせてもらっております。はい、はい、出身は、島根県というところから上京して、ね、うん、いや、先があるところじゃないです。
鳥取の隣です。
鳥取の隣です。
どっちが鳥取だか分かんないんだよね。
そうですね、ちょっと帰って地図帳を見ていただいて。
最後にどっちだっけってはめられなくれるやつ。
そうですね。で、今ライブ活動を中心に、まあ、こうやってラジオ番組に出させてもらったりとかもさせておりますね、うん、あと曲作って提供したりとかですかね。そうですね、いろいろありますもんね今ね。
もうね、今回ね、僕会う前に、はい、ほら、今日はねもうラジオドラマウィークっていうことなんで、
そうですよね、
今日はおにおえナイトって聞いたよ。
今日はおにおえナイトらしいですね。
今日のだって第3話とか出てくるでしょ。
そうです、3話4話出てきますね、しっかりね、ラジオドラマには。はい、
ね、だから僕は歌う人だと僕思ってい
たんで、はい、そのつもりでお願いします。
いたんで、今日は尾上ナイトということで、
はい、よろしくお願いします。
まずアコースティックって、はい、一言で言うんだけど、はい、どういう音楽をアコースティックミュージックって言ってるのかな。
僕はもうでも単純にその生楽器で勝負できる感じっていうんですかね、そのアンプとか通さないでも、はいはいはい、できる音楽をアコースティックだから、場所を選ばない音楽っていう解釈かもしれないですね。
そうかそうかそうか、はい、場所を選ばないっていうのはなんかいいね。
はい、
うん、 なんかアコースティックって僕のイメージで言うと、
はい、
僕結構ロックがすごい好き で、
はい、
でロックバンドのアンプラグドライブとか、
はいはい、いいですよね、
うん、めちゃくちゃ流行ったじゃないですか、
流行りましたね、はい、
あの辺からアコースティックいいなっていう風に思うようになったんだけど、はい、尾上さんがアコースティックミュージックになんか憧れたとかいうかさ、始めたきっかけっていうのは何かあるの？
始めたきっかけは、僕でも父親がもともとミュージシャンだったのがあって、ずっと身近に音楽はあったんです。
2代目？
そう、2代目です。尾上家2代目なんですけど。でも、その父の影響っていうか、うん、でも僕でも音楽をやってる父親があんまり好きじゃなかったんですよ、実は。
そうなんだ。
ちっちゃい頃は。
うんうんうん、
でも、中学校とかに上がって、こう興味を持つんですよね、音楽やってみたいっていうのが。
なるほど、
はい、そうですね。
どんな音楽から入ったの？
僕はでもクラプトンが一番初めの、エリック・クラプトンですね、
うんうんうん、
がきっかけだったかもしれないですね。
じゃあもう最初からそっち系っていうか、
はい、いやでも一番初めに買い与えられたのはエレキギターだったんですけど、
う
ん
ね、
僕全然早弾きとかできなくて諦めちゃいましたそれは。
そうなんだ、
はい、
でもエリック・クラプトンとかは結構僕なんかの代でも、はいね、今日さっき聞いたら、まあ、年齢は言わないとしても10歳離れてるってことが分かったんで。
そうですよね、
でも僕らの時もエリック・クラプトンとかはめちゃくちゃ聞いたっていうか、うんうんうん、なんかもうまあ、どっちかというとヒットチャートっていうか、
はい、
そういうのに入ってるから、
ね、うん
うんうん、まあ、例えばロック結構ゴリゴリ好きな人って、
はい、
自分で買った CD とかを例えば友達が来た時にかけてると、
はい、
ちょっとしらける時ってあるじゃない
ですか。あでもなんかそれ分かりますね、確かに、うん、
でもエリック・クラプトンかけとくと、はい、大体大丈夫、
大丈夫ですよね大衆系みたいなところは、ね、確かにありますもんね。
そうそうそうそう、う
ん、誰も知ってるみたいな。
まあでもすごく心地いいよね、
はい、
音楽もね。なんかそのまあなんだ、憧れのミュージシャンとかはいたの？
憧れ、
うん、
当時あんまり当時はでも結構邦楽も聞いてて、
うん、
やっぱ J-POP すごい好きだったんですよ。
J-POP
も、はい、で例に漏れずゆずとかのカバーとかもしたりしてたんですけど、ちょっと多分今やってる方向性は全然違うんですけどね。
なるほど、
うん、なんでやっぱメロディーが綺麗な人のやっぱ音楽にはずっと好きだったなっていう感じはしますね。
メロディーっていうのか、なんかアコースティックで、はい、歌うっていうのと、まあ、例えば弾き語りとかっていうのと、はい、っていうとなんかちょっと違いはあるのかな。
なんだろう、詩あで、うん、詩っていうんですかね、その歌詞の言葉、
うんうんうん、
がちゃんと聞けるのがでも弾き語りの良さなのかなって僕は。
なるほど、
はい、
そうか、歌詞を楽しむ、
はい、
うん、でアコースティックっていうのは、はい、もう音楽自体が、生楽器であればいいってこと？
そうですね、うんうん、そんな感じします、ね、
そうかそうか。結構なんかアンプラグドとかも、
はい、
なんかこう定義がさ、
はい、結構もうなんかだんだんこう年代重ねるにつれあやふやになってる感じしますもんね、アンプラグドってね。
アンプラグドってプラグにつながないからアンプラグドって言ってて、はい、エレアコをガチャンとつないで鳴らしたりとかするのはアコースティックでしょ。
そうですね、そうです
ね、今だって、はい、ね、アンプラグドでカホン使ってエレキ、アコギで鳴らすって言ってもカホンにまずなんか DI 入れて、
そうですね、やってますもんね僕も実際もうライブ会場で、うん、まあ、もうあれですからね、アンプつないでっていう、
そうそう、
アコースティックギターを。
でもあれっていうのは結局生の音に近いものをマイクを通して大きく出すっていうことなんだよね、うんうんうん、
と思います、
うん、結構この辺ってなんか音楽やってない人からアコースティックライブって言われても、
はい、
なんか普通にほらね、路上でやってるのとどう違うのとかっていう風に思われがちだと思うんだけど、
そうですね、
はい、でも結構今ねアコースティックな音楽でもすごい、
はい、
なんて言うんだろうな、電子音楽にちょっと近いような、
うん、うん、そうですね、
なのも結構出てきてるんじゃ
ない、ルーパー使ってみたりとか、
うんうんうん、
まあ、例えばですけどね、
うんうんうん、だから音の表現もアコースティックって言ってもすごい広がってますよね。
広がりましたね、うん、はい、うん、
なんかそうだよね、なんか僕は、まあ、ちょっとねこの 打ち合わせの時にちょっと話してたんだけど、はい、僕の本当ただ僕オタクの話をする話なんで、この、はい、このラジオは僕のオタク話をするっていう
一番楽しいやつです
話なんで、はい、ちょっとだけ話をしちゃうと、はい、多分リスナーの人は別に置いてっちゃってもいいと思っていて、はい、僕ねマイケル・シェンカーグループがね、はいはいはい、アコースティックライブをやったやつがあって、うんうん、その CD を聴いてめちゃくちゃアコースティックにハマっちゃったの、なんかそれね本当に細かい話をすると、それはなんかハンガーストライキって言ってなんか食べない、
はい
うん
はい
うん、その時期にやったライブのやつで、なんかね声もすごくいいのよ。
へなんかいろんな感覚が研ぎ澄まされるんですかね。そうい
う、そうなのかもね。僕その時は全然何も理解できなかったんだけど、はい、なんかなんでアコギで早弾きしなきゃいけないのかなとか、そういうのはあったんだけど、はい、聞けば聞くほどなんかもう、あなんか全然なんかエレキなんかよりかっこいいじゃんみたいな感じになって、そこから原曲聞いてみたりとか、
はい、
そういう風にやったこともあったんで、なんかね多分音楽ってなんかそういう意味ではなんかこういろいろね、お姉さんがやってる音楽も多分、はい、ね多分今回のラジオでやったやつとはまた違う感じでやってるのもたくさんあるでしょ。
そうですね、うんはい、
なんかそういうのも含めてなんかいろんな解釈が多分あると思うから、うんはい、そういうのをいろいろ聞いてもらいたいよね、
はい、そうですね、
うんうんうん、ということでね、せっかくなんで、はい今日はね、はい、尾上さんが歌ってる曲をね、
はい
かけていきたいなっていうふうに思ってますけども、
はい、ありがとうございます。
こってり紹介していいんで、
はい、こってり
こってり紹介していいんで、はい、ちょっとこう曲紹介をね、
はい
していただければと思います。
わかりました。ですね、デッドフラワーズフィーチャリング尾上明則で風の行方。
子供の顔が優しく笑う、忘れていたいつかの柔らかい眠たい顔で、毎日の僕は急ぎ足から回り背中丸めた。雲や星になって華やしくなって、小さなその笑みはただ無邪気で、夢を祈り続ける。ああ、深く深く耳を澄ましてみれば、きっと風の中へ溶けてゆけるのだろう。ああ、広く広くこの手を広げたら、遠いにあの日の匂いがしてくるようで、月の明かりと透き通る夜、なくしていたいつかの柔らかい景色を。
このコーナーではあらゆるジャンルの匠を紹介したり語り合おうというコーナーなんですけれども、今月の匠のテーマは引き続きアコースティックの匠ということでお送りしていきたいと思っておりますが、ここでですねちょっとメールをいただいておりますので紹介したいと思います。 ラジオネームさなゆかさんからです。エリック・クラプトンの曲はティアーズ・イン・ヘブンだけ知っています。
それも一番初めに僕練習した曲です ね,
あれ本当になんか、まあ、息子のために書いた曲だったから、はいはい、なんかもうグッとくるけど、うん、あれはやっぱいいよね。
いいですよね。
なんかさなゆかさんはね、高校の選択授業がアコースティックギターを習ったんだって。
そんなのあるんですね、高校の授業で。
でも、はい、F コードが弾けなくてそれがギターがよくあるやつよね。
あるあるですよね。
F が抑えられないっていうね、はい、よくあるね。でも F って抑えられなくても別に弾けるよね。
弾けます弾けます、ね、であともう何とかしたら F の音鳴らせるような簡単な抑え方とかもね、ありますから、ね、
攻略な省略コードみたいな。ね、僕もそんな感じで入りました。う、もう一通来てますね、はい、ラジオネームマイコ、これなんだろう。また支援か、あ、マイケル・シェンカーか。そういうマイケル・シェンカーね。はい、期待を込めて星2つです。
ありがとうございま す,
あ,
います。
あ、ごめん、消えちゃった。間違えちゃったみたい。
ちょっと喋りながらよ。
はい、あ、来ましたね。はい、ラジオネームオノリストさんからです。
ありがとうございます、はい、オノリストさん。信者ですね。
こんばんは、尾上くん、頑張ってる、やってるやってる、
やってますよ、喋ってますよ。
よかった。いや、さすが尾上ナイトだね。
そうですね、今日尾上ナイトらしいです、ね、尾上ナイトらしいですから
ね、うん、尾上さんのファンからのメールがたくさん来るというね。
ありがとうございます。
信者、信者ね。まあね、さっきねかけた曲、
はい、
ね、風の行方ってやつなんだけど、はい、この曲はどういう感じの曲なの？
僕が作った曲じゃないんですよね、うん、実は、今回のラジオドラマに使われてる曲で、うんうん、ザイオンさんが、うん、何年前でしたっけ、何年前に作られたんでしたっけね。二十数年前に作られた曲をちょっと改めて僕が、
うん、松崎のモデルになった松崎君と一緒に作った、
はいはい、あの
松崎のモデルになった松崎
君と、はい、僕がね松崎正っていう役なんですけど、うんうん、その役どころのモデルになった方がいて、ね、はい、松田さんという方がいらして、うん、その方とザイオンさんが一緒に作られた曲を、その二十数年前に作られた曲を、うんうん、こう何年か越しに僕がこう世に出してるという感じですかね。歌を歌わせてもらって、はい、
今回のねドラマの中でも結構この曲重要な曲なんじゃないの？
はい、だと思ってます。、はい、
今日出てくるの、
ね、今日出てくるらしいです。
本当、はい、マジか、
しっかりと、はい、
あ、うん、で確か銭湯で歌うよね。
銭湯で歌いますね。もうそのままですね。でもね、うん、なんか
これ、あ、ネタバレだけ言っちゃいけないのかな。、まあ、みんなも多分小説読んでるからいいよね。
そうですね、ある程度の、
うん、はい、まあ、でも銭湯で歌うね曲っていうことね。、はい、あ、もうこの辺はね、すごい、僕初めて聞いたとき、はい、もっとねおっちゃんみたいな人が歌ってるのかなと思ったの。
あ、本当ですか、
うん、でもなんかあったらすげえ爽やかボーイで。
いや、爽やか。よかった、まだ爽やかでいける。
爽やかボーイでね、よかった。なんか、はい、まあ、結構今回はでもシンガーっていう形でバンドの曲じゃない？
そうですね、う
ん、
はい、
なんかバンドミュージックも、はい、でも歌えるでしょ。
歌えると思います、うんうん、はい、好きです。聞くのはすごい好きですね、やっぱり。なんかメタルはできないな、ちょっとな。
なんかこのバンドミュージックとアコースティックミュージックって、はい、なんかあんの？こうさっきの音のさ、技術的 な,、はい、なんか生音とかそういうのとかじゃなくて、はい、ミュージシャンとしての、はい、なんかバンドミュージックとアコースティックミュージックの違いってなんか感じてるのかな。
でもさっき言ったことと、でももしかしたら一緒なのかもしれないですけど、うんうんうん、その詩曲の鮮明さっていうのがやっぱり、
なるほど、
そのやっぱりそのグラデーションになってるような感じがします。
なるほど。
弾きが、あ、こ、バンドミュージック、バンドミュージックはもうすごいノリだったり、うんうんうん、勢いだったりっていうのが重要だと思って、で、あ、まあ、ちょっとずつアコースティックから弾き語りになるにつれて曲、言葉を聞けるようになるっていうのがやっぱでかいのかなって僕は思いますね、
うん、そうか、今回でも風の行方結構歌詞はしっかり入ってきたと思うんだけど、はい、ね、その辺はバンドの中で自分の中でアコースティックに歌ってるつもりなのかな、
あでもいつものライブを見てくださってる方とかに聞くと、はい、いつもとやっぱ違うねって言われます。
あ、本当？はい、あ、そうなんだ。
もっとなんかこうバンドの人みたいな感じみたいなこと言われます
バンドの人みたいな感じ
そうです、いつもと雰囲気違うって言われますね。
なんか僕らはもう、うん、すごい、まあ、中学高校ってもうすごいバンドブームっていうか、
はい、
もう誰もがバンドをやる、うんうんうんうん、とりあえずやるんだよ。
そうですよね。
下手とかそういうの関係なしにバンドやるんだけど、はい、アコースティックの音楽ってちょっと技術がないとできない音楽っていう、そういうなんかハードルの高さみたいなめちゃくちゃ持ってて、
でも僕はバンドやりたかったです。
あ、本当？
でも田舎すぎて一人でやるほかなかったっていうのがあるんです。その島根出身だったっていうのもあって。
なるほど。バンドが組めない。
バンド組めない、音楽やってる人いないし楽器屋さんは近所にないしみたいな、一軒ぐらいちょっと自転車で50分ぐらい行ったところにあるようなそんな田舎だったんで、一人でやるほかなかったっていうのはありますね。
そっかそっか、うん、いやでもね、なんかアコースティックでやってる人を見ると、はい、すごい上手だなっていう印象、うん、逆に僕らもエレキだとさ、はい、いくらでもエフェクターとかでごまかせるんだけど、ごまかしてね、抑えられてようがちゃんとピックで弾けてなかろうが音出てくれるじゃん。
いやいや、もうでもそんなことないと思いますけど
なんかなんとなく適当に動かしてたらピロピロいろいろって言ってくれるじゃん。
いや僕らもでも逆にバンドさん、バンドのギタリストの人とか見て、うん、うわうめえなって思いますもん。
いや、そういううまく見せる、
はい、めちゃめちゃ
テンテンなんかあったんだね、はい、またなんかメール来てるね。
ありがとうございます。
はい、ラジオネームメタルインメタルさんからです。アコースティックとバンドの境界線、あ、同じ話をしてますね。んそんなものは F と踏むか踏まないかだけ
音楽にね国境はないっていう話ですよね、うん、本当に
エフェクター踏まないと弾けなかったからごめん、エフェクター踏ましてって感じもう一つ来てますね。
ありがとうございます。
ラジオネームハルピンさんからです。
ありがとうございます。
これはあれか、こんばんは、尾上信者です。
お、ありがとうございます信者
うん、風の行方は今までの尾上くんとは違う感じのアップデント。あ、やってるね。信者的には新しい尾上くんを聞けて嬉しい限り
だ。ありがとうございます。
ほら、まあ、いいじゃん、
いい話。
新しいこともやった方がいいんですよ、ね、
そうですね。
ミサってなんだよ、
ね、
こんなにさ信者がいるの、ウォーキングしながら今夜聞かせてもらってますって。
ありがとうございます。
いや、ウォーキングしながら聞いちゃうぐらいだよ
ありがたいですね嬉しいですね。
いや、なんかもうね、すごいよね。で、結構、はい、まあ今ね、いろいろ尾上さんの音楽のスタイルっていうのは、はい、なんとなくこうみんながこう、はいはい、今話を聞いてすごいどんどん垣間見えてきたと思うんだけれども、はい、まあ、僕はね、どっちかというとエセミュージシャンだと自分は思ってるんだけどなんかこう音楽やりたいっていう思う人に、はい、なんか尾上さんだったらこんなアドバイスをするよみたいなってある？
あ、今から始めたいって
言
ってた。音楽ってでも誰でもできると思うんですよ僕、うん、それこそ、まあ、弾き語りとかだって、はい、場所を選ばない音楽ってさっき話したと思うんですけど、うん、もう本当にギター始めて1週間でも下手くそ、もう音全然鳴ってなくても僕歌えば音楽だと思うんで。
なるほど。
もうやっちゃえばいいと思います、やりたい人はもうどんどん、はい、
いや、そう言われると僕はやっちゃってよかったかな、う
ん、
と
思ってます。ちなみに
和田君
さ、
和田君はこれだって知ってた？はい、
あ、知らなかった
です
。俺とアメリカツアー行って
るんです。アメリカツアーに行かせてもらった、
話はよく聞きますね。
ということでですね、今日ねその曲を一曲アメリカツアー行った時に、ミュージックビデオを撮った曲を聞いてもらおうかなと思ってます。
はい、
ザ・ロストコントロールのブリンクです。
Just like a one ring, it feels like it's been a while, but it was a short while. Alright, too late to live, let your life. Truth is, you wanna be the one. Truth is, you wanna do the same.
つでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
はーい、エンディングですって。もう早いよね。
早いですね、あっという間でした。
尾上ナイトだからまだこれからいっぱい出るじゃん。
そうですね。
僕はさっさと番組終わらせてラジオ聞こうよ、ね、ラジオドラマ聞いてね。尾上ナイトを楽しもうかと思うんだけ ど一応感想だけでもちょっと。
いやもう楽しかったです。いつもあの番組持たせてもらってるんですけど、一人で喋ってるんですけどね、
はい、いやすごい楽しかった。いいね、掛け合い楽しかった
ですね。楽しかったです、はい。
じゃあ、まあ、これからまだいっぱい出てきますけれども、はい、今日のゲスト、尾上さんでした、はい。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメントなどどしどしお待ちしております。また和田屋に、興味がある方はですね、映像制作の相談に乗りますので何でも言ってください。それではケイティの匠の時間第22回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、デジタルで仕事をしていますが生き方は、アコースティックなケイティがお送りいたしました。この後 CM を挟んで21時30分より連続ドラマ小説僕ちゃんと亀吉の先行無料放送第3話4話をお楽しみください。私とはですね、来月ゴールデンウィークを飛ばしまして第3日曜日の5月15日の21時にお会いしましょうということです。さようなら。この番組はラジオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。